この主日礼拝において私たちはマタイによる福音書をともに聞き進めております。それで本日でこのマタイによる福音書の5章の終わりのところとなりました。本日この第5章の43節以下のこの律法の教え、このようにありました。隣人を愛し敵を憎めというものがここに登場しておりました。これまでのところでもたびたびそうでありましたけれども、この言葉通りの教えがこの聖書の中に書いてあるわけではないのであります。でこれに該当すると思われるのは、本日共に聞きました旧約聖書の方ですね。レビ記の第19章18節、これが隣人を愛し敵を憎めの元となっているのではないかと思われている箇所です。でそれをお読みいたします。もう一回お聞きください。あなたは仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない、という、こういう教えがありました。これが実は、マタイによる福音書に出てきた隣人を愛しというところと重なっているんですね。で敵を憎めというものの教えのもとになっているのであります。でしかしこの旧約聖書を読みました、この律法の言葉には敵を憎めという言葉は書いてないのであります。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならないというふうに言われているけれども、敵を憎めとは言われていなかったのであります。敵を憎めという教えは、この聖書の言葉をもとにしてユダヤ人たち、ユダヤの人たちの間で生まれた考えがこの敵を憎めであったのであります。隣人を愛せよという教えにどうして敵を憎めという言葉が付け加えられたのか。それはイエス様が地上を歩まれた時代、2000年前ですね。その時代のユダヤ人は、隣人を愛しなさいという教え、隣人を愛しなさいという教えをですね、その隣人というのは自分の仲間、同胞、同じ神様を信じる者、そういうユダヤ人たちと限定していたんですね。それ以外の仲間でない人、他国の人、違った思想を持つ人は敵というふうにそう考えていたのであります。そこでは隣人を愛せよ、隣人を愛せよという教えが隣人のみを愛せよという解釈に変わっていたのであります。でそこから隣人のみを愛してそれ以外の人は敵、その敵は憎めということに、理解を持っていたのであります。そのような誤った律法の解釈に対してイエス様は敵を憎めというふうに、そういうふうに言われてきていたが、しかしと言ってその解釈を否定されたのが今日のところなのであります。実はこのように、隣人を愛して敵を憎めというふうにこの考えを付け加えてしまうのはユダヤ人のみがしていることではないのであります。2000年前のユダヤ人だけがしていたことではありません。また今を生きる私たちもまた、近い隣人は愛するけれども、同じような考えを持っているような人たちは愛するけれども、違う考えを持っているような人、そういう人は敵は憎むというような生き方をしてはいないでしょうか。イエス様はそのような考えを持っている私たちに対しても今日、しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れということを言われております。イエス様は私たちにも敵、すなわち自分を迫害する者、自分のことを悪口言う人、自分のことを本当に嫌な思いにさせてくる人、そして本当に攻撃してくる人、苦しめる者、いじめる者、その相手を愛するというのでなければ、憎い人を愛する人、愛するというのでなければ隣人を本当に愛するということはできないということを教えておられるのである。では隣人を愛するとは一体本当のところはどういうことなんでしょうか。隣人を愛するということとは、つまりそれは敵を愛するということになるのであります。隣人を愛するとき、それは同時に敵を愛していることになるのであります。これどういうことだろうと思うかもしれませんけど、なぜならばですね、私たちの考える隣人、隣人というのは、近しい人というのは時として敵となるからなのであります。 隣人、隣人を愛せよというふうに聞いていたとき、私たちはその隣人というのは、あ、想像している中では、あ、愛すべきあの家族、あ、兄弟姉妹、まあ、教会の兄弟姉妹もいる、自分たちの本当の兄弟姉妹のことも考える、友人のことを考える、彼、彼女、または同僚、それが隣人だろうなというふうに思っていると思います。それは、まあ、亡くなることのない血のつながりであったり、また仕事の関係の中でのつながり、友情という絆や愛情という絆で結ばれた、まあ、つながりの中にある人々のこと、まあ、それを隣人だと私たち持っています。私たちはそのような良いつながりのある人のことを、まあ、隣人、隣人であると思っています。そして反対にですね、それらのつながりの外にいる人々、特にまた自分、そういう外にいて自分を攻撃してくる人、悪いやつなどを、まあ、想像して、あ、敵というのはそういう人もだろうな、自分のつながりの外で自分を攻撃してくる人が敵だろうなと、そういうふうに考えていると思います。しかし果たしてその考え方、理解が正しいでしょうか。私たちが、まあ、今いる本当に愛すべき隣人、まあ、家族であったり友達であったり彼氏彼女っていうこともあるかもしれません。そういう人がですね、急に敵になるということはないでしょうか。親や子っていうことでもそうです。いろいろなことで対立し敵対することだってあります。仕事の関係の中でもいざこざがあり敵対することもありましょう。友情でもう固く結ばれていたと思っていた関係も、一度その友達が裏切ったということで崩れ去り、敵対する、もう嫌だ、もう話したくない、そのような関係になることもありましょう。深い愛情に基づいて、あ、この人と一緒に添い遂げたい、そういうふうに思って愛し合っていたと思っていた関係が、些細なことでぶつかり合うようになり、次第に溝が深まり、互いに傷つき合う関係になることすらあります。私たちの身近にいる愛すべき人たちというのは、永遠に変わることなく自分に良いことをして自分に良いものを与えてくれる、そういう良き人であるとは限らないし、また自分は良き関係を保ち続けられるんだという、そういう保証もないのであります。状況によって私たちの考えている隣人というのは、状況によっては突然冷酷な人や悪い人になることもあるのである。そして相手だけじゃなくてですね、私たちだって、私たち自身が急に相手の敵にならないなどという保証はどこにもないのであります。まあ、自分自身もですね、それぞれ皆さんも追い切れない負担によるストレスによって冷静でなくなるということもあるでありましょう。そして冷静でなくなって相手を傷つけてしまって、関係がこじれて、まあ、こちらのせいで相手が敵対してきて憎しみ合う関係になるということだってあると思う。そのように私たちが考えている隣人が、そしてまた自分がですね、絶対に敵にならないということはないのであります。このような私たちの、まあ、当たり前と思っている、まあ、理解の、まあ、そこにあるのは、まあ、にはある前提が存在しているのであります。それは、私たちは良い関係の状態にある人のことを隣人と言っていて、自分とよく関係、よくない関係にある人のことを敵と、まあ、そう考えているということです。何度も言ってますけどね。このような考えが出てくるのはですね、実は、このような考えというのは、誠に自分中心の考え方であるというふうに言えるのであります。このような考えで生きている人というのは、まるで、この例えが全員に通用するかどうかわからないですけど、ドラえもんというアニメがあります。ドラえもんに出てくるジャイアンのようなものなので、人なので。ジャイアンがわからないという方はちょっと申し訳ないですけど、ジャイアンはですね、のび太、ドラえもんと一緒にいるのび太に助けられた時はですね、心の友よというふうに言うのであります。しかしのび太がヘマをしたりすると、すぐにのび太をのけものにして、もう交わりの中には入れない、野球にも参加させないという、まあ、そのようなのけものにする。自分がいい時は心の友と言うけれども、自分と良い、そのようにですね、自分と良い関係であるのなら隣人、そうでなければ敵とするのであります。そのようなジャイアンのような人はですね、との関係を保つというのはとても大変なのであります。なぜならば、そのようなジャイアンのような人と向き合っているときは、いつも向き合っている相手はですね、その人にいつも良い関係でなければいけない、いつも良い関係でなければ隣人を続けられない、友達を続けられない、そういうふうに思うからであります。 で、それはまるでドラえもん出てくる、まあ、スネ夫のような人なのであります。スネ夫はこう自己中心的なジャイアンと共にいるためにいつも何かおもちゃを貸してあげたり、こびたりへつらったり、しているのであります。で、このような自己中心的な考えを持つ人というのは周りの人にとても気を使わせるのであります。このような自己中心的な隣人理解から隣人を愛し、まあ、敵を憎めというそういう発想が生まれてくるのであります。そして自分で自分の隣人を判断し、この人は私の友達、この人は敵というふうにこれ判断し始めて、そしてそれをやってる間に仲が悪くなっている、都合が悪くなった時に隣人を敵として憎んでもいいんだというふうに考えるようになっていくのであります。本当の隣人を愛するということは、隣人と仲が悪くなっても敵対関係になっても自分にとって憎たらしい人になっても関係を持ち続け、受け入れ、愛するということなのであります。したがってイエス様が敵を愛せよとおっしゃっている、その私たちの敵とは誰なのかというと、私たちと具体的に関わりのある人だということなのであります。その時はそれぞれ私たちが具体的に関係している人であります。逆を言えば、私たちと具体的でなく直接関わりのないようなですね、つまりそれはニュースに取り上げられている悪い人であったり、そのような集団、国が私たちの敵なのではありません。実際に敵を愛せよとのイエス様の命令を私たちが守ろうとするのならば、私たちのその時の敵というのは私たちとの関係にある実際に目に見える関係である具体的な人でなければ、まあ、ダメなのであります。実現できないのであります。で、もしニュースに出てくるような人たちをですね、愛したいというふうに思ったとしても、私たちが近づこうと思っても、その人との関係が持てませんから、愛するということはできないのであります。したがって、まあ、長々言ってますけれども、私たちにとっての敵である人というのは、私たちの関係の中にいる隣人なのだということです。で、この前のこの主日の礼拝で復讐してはならないという部分を共に聞きました。そのことがここで生きてくるのであります。復讐をしない、それは自分に罪を犯す、自分のことを攻撃する者、自分を苦しめくる者、損害を与える者に対して、まあ、忍耐し向き合い続けるということでありました。そのこととは、まあ、そのことと隣人を愛するということは一つなのであります。それはどうしてか。そのことをイエス様は、まあ、ルカによる福音書第10章の25節以下に出てきます、まあ、いわゆる良きサマリア人の例えにおいて示されているのであります。あの例え話はですね、隣人を自分自身のように愛しなさいという教えについて、ある人がですね、それを知りたいある人が、では私の隣人とは一体誰ですかということを問うたことによってイエス様が語った例えだったのであります。で、その例えというのはどういうのだったかというと、強盗に襲われてですね、追い剥ぎに襲われて何もかも奪われて裸になって倒れていた人がいました、道端に。で、そこで、まあ、祭司、神殿で仕える、まあ、聖職者がですね、倒れている人を見ても、またもうそれのお手伝いをするレビ人もその倒れている人を見ても、まあ、無視していったんですね。むしろ遠く離れて、行ってしまった。しかし、まあ、倒れていたのはユダヤ人でした。で、しかしユダヤ人と敵対関係であり、ユダヤ人から迫害されていたサマリア人がですね、その倒れていたユダヤ人を解放し、背負ってロバに乗せて宿の世話までしてくれて、そしてその代金全部払って、そういうことをしたという例え話をイエス様がされました。で、この倒れていた人の中で、倒れていた人にとって隣人となったのは誰だと思うかということをイエス様が問われました。隣人となったのはユダヤ人ではなくて、その人を助けたサマリア人だったのであります。サマリア人は自分のことを嫌に思っている、そして時にいじめてくるような、そのようなユダヤ人をですね、ユダヤ人の隣人となり愛したのであります。 目の前の自分を迫害している者の隣人になる。それが隣人を自分自身のように愛するということなのであります。敵を愛し迫害する者のために祈れというイエス様のお言葉はそのことを教えているのであります。本日の箇所の45節で、私たちがなぜ敵を愛する者とならなければならないのか、その理由を教えています。それはそこに45節にあるのは、天にいますあなた方の父の子となるためであるというふうにあります。あなた方には天の父がまずおられる。あなた方はその神様の子、あなた方は天の父の子である。だから敵を愛し自分を迫害する者のために祈れとイエス様は言われているのであります。天の父というのは先に天に召されたお父さんのことではなくてですね、天の父なる神様のことです。神様があなたの父である、そのことが敵を愛せという教えの根拠なのであります。神様はまず私たちを子供として、ご自身自分の子供として見ておられます。その神様の子として私たちは父なる神様のお考えは無視はできないのであります。45節後半、天の父なる神様は何考えているか、何を考えているかというと、天の父は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らしてくださる方であるとあります。悪い人にも良い人にも太陽は昇る。で、正しい人正しくない人にもどっちも雨を降らす、そのような方であるというふうに。父なる神様は悪人であっても善人であっても日の光を与えてくださる、そして恵みの雨をも与えようとなさる、なさろうとしておられるということがここで言われているのです。で、ここに語られていることというのは実はとても驚くべきことなんですね。神様は善人であり正しいものを味方として愛し、悪人であり正しくないものは敵として憎むということをなさらないと、そう考えておられるということがわかるのであります。神様は、私たち神様は善なる方で正義の味方だということが私たちの共通認識になっていると思います。それはつまり裏返して言えば、罪を犯す者、悪いことを行う者は神様の敵であるというふうに考えているということです。ところがイエス様はここでそんなことはないんだということを言っておられるのであります。神様は悪人、悪い者をも敵として憎むのではなくて、愛し恵みを与えてくださる方なのであります。だからその天の父なる神様の子であるあなた方も自分の敵を愛しなさいというふうにそう言われるのであります。46、47節にはこういうふうにあります。あなた方が自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうか、そのようなことは主税人でもするではないか、兄弟だけに挨拶したからとて何の優れたことをしているだろうか、そのようなことは異邦人でもしているではないか、というふうに言っています。自分の仲間、自分の友達、気を許せる人だけを愛するということは、それは罪人でも神の民でもない異邦人でもしていることだ。あなた方は敵をも悪人をも隣人をも愛してくださるその神様のそのことされているのだから、父と同じようにそのような愛に生きなさいということをここで言われているのであります。好きな人だけを好いて嫌いな人を嫌うという生き方は誰でもできる、それは世の中していることだけれども、父はそうなさっていないから、あなたはそうしないで敵を愛しなさいと、そう言われている。しかし私たちはその神様は悪人でも愛してくださる、そういう神様のお考えを聞くと、どうしても心のどっかでですね、そんなことなら自分はもうずっと悪いものであった方が得ではないかというふうに思ってしまうことあるかもしれない。だっていい良いことしたって愛されると、悪いことしても愛されるんだったら悪いことし続けたっていいじゃないか、そう思う人いるかもしれない。そのことをまあ心のどこかで私たち思うときはですね、実は私たちはいつの間にか自分自身はもうすでに 善人であり正しいものであるというふうに自分たちを持って考えていることが多くあると思います。自分たちは悪人じゃないと思っていないでしょうか。どうでしょうか。天の父は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らしてくださるという御言葉は、という御言葉をですね、神様は善人である私たちに太陽を昇らせ雨を降らしてくださるばかりでなく、悪人、正しくない人にもそうしてくださっているから、だから私たちも自分に攻撃してくる敵にも親切にしてやるべきなのだ、そういうふうに受け取ってないでしょうか。そういうことを神様は言いたいのでしょうか。神様は上から目線に立って敵を愛するということを私たちに進めているのでしょうか。私たちは正しいものだから、私たち良いものだから、悪いことしている人のことも愛そう、許そう、そういうふうにことを進めているのでしょうか。そうではないのであります。私たち自身も今完全なものではなく、欠けのあるものであります。でまた時に過ちを犯す、そういう正しくないものなのであります。私たち父なる神様と比べることもできませんし、父なる神様の前ではいつも不十分なものです。神様から隣人を愛せよとそう言われて知っていても、隣人、家族、友人を傷つけてしまうものなのであります。隣人だけでなく神様をも傷つけます。神様を信じ共に歩もうと心に決めたのに、その相手である神様がいつも自分に声をかけてくださっているのに、それに反応せず無視し、無視するだけでなく、時に神様ではないものに熱中になり、このそれを神様のように自分の頼るべきものであるとして神様を裏切ることだってあるのであります。そのために神様は悲しまれておられるのです。しかし天の父なる神様は、そのような正しくないものである私たちを敵として憎まれたのかといえば、そうではなく愛してくださったのであります。神様は私たちの隣人となってくださいました。イエス様はそのためにこの世に来てくださったのであります。イエス様の十字架の苦しみと死は、神様を裏切るものであり敵である私たちを愛してくださり、その一人子が私たちの罪をすべて背負って身代わりになって死んでくださったという、恵みの出来事が十字架だったのです。イエス様が死んでくださって、私たちも神様のことを父と呼びかけることができるようになったのです。神様は悪人をも愛してくださる。神様は悪人をも愛するというのは、どっかの悪い奴らの話ではなくて、実は私たち一人一人のことなのであります。そのことが分かればですね、そんなことなら悪いものであった方が得ではないかという思いにはなりません。私たちはもう そもそも悪いものなのであります。そしてそこには、敵をも愛するほどの良い人間になろう、などという、思いも、そうそう生まれない。私たちができることは、敵であった私たちをも愛してくださった神様に感謝することなのであります。イエス様は最後のところで、それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさいというふうに言われました。完全なものになること、それは、人間として非の打ち所もないほどのものになりなさいということではありません。完全なものになる、その完全というのは神様の愛における完全です。神様の愛とは、敵対していた私たちを徹底的に愛してくださるという愛です。父なる神様はそれをイエス様を通して示してくださいました。父なる神様は愛する者のために、私たちをですね、一度も見捨てることなく愛し続けてくださいました。父なる神様は愛されている私たちがですね、つまり私たちが自分を ご自身のことを裏切っても、私たちが傷つけても、それでも受け入れて許し、徹底的に愛してくださいました。そこが完全な愛なのであります。 まずこの神様の愛を受け入れることがなければ、私たちが完全になっていくということはありえません。この差し出された神様の完全な愛を受け入れて、信じ、洗礼を受けるとき、神様は私たちのうちに聖霊なる神様を与えてくださいます。私たちがその神様の愛に応えて、信じ、洗礼を受けて、歩みを始めるとき、神様は私たちを完全な愛を受け継ぐものとして日々作り変えてくださるようになります。そしてその完全さを受け継ぐことになります。そのように聖霊なる神様は作り変えてくださいます。そのようにして神様はですね、適応も愛する愛を私たちに与えてくださるのです。神様のその愛を受けなければ何も始まらないのです。イエス様は迫害する者のために祈れと言われました。自分に敵対してくる者も、理不尽に傷つけてくる者のために祈れというふうに言われています。愛は祈りから始まります。神様に祈るとき、私たちが神様に祈るとき、そこに自分を傷つけてくる人、いじめる人、敵対している人の名を入れるのであります。憎いと思う人の名をその祈りの中に入れる。それは神の呪いを求めるためではありません。この山上でのイエス様の教えを思い起こしながら、その人にも神様の恵みが注がれていることを思い出す。この人をも神様を愛しておられるということを認めるために、私たちは祈りの中でその人の名前を入れるのである。その人のためにも、イエス様は死なれたんだ。今も神様がその人をも生かそうとしておられる。それを知るためであります。このことを知らなければ、私たちが隣人を許し、受け入れ、愛するということは始まりません。その勇気を得ることもできないのです。これから私たちはそれぞれこの礼拝の後、家路に着きます。これから日々の生活に戻ってまいります。そこには心の内でなお許すことのできない人、憎い人、争ってる人、自分と敵対する人の顔がそこにあります。私たちはその人たちの間に戻っていきます。その私たち、立っているその背後からイエス様は言われます。この場所においてイエス様は私の後ろから言われます。私を信じて祈りなさい。その時あなたもあの人を愛することができるようになるのだと、そうイエス様は言われております。真なる神様、子なるイエス様、聖霊なる神様を信じ祈りたいと思います。お祈りいたします。天におられる真なる神様、自分を攻撃してくるような人、いじめてくるような人、憎いと思ってしまって敵だと思ってしまう私たちがおります。そのようにしか受け止められないものであります。しかし最も愛したいと思ってた人からそのようにされることも私たちのうちではあります。主よ、どうぞ私たちとあなたとの関係をもう一度思い起こさせてください。あなたを攻撃し、あなたを敵対し、あなたを無視し、あなたに不平を言い、あなたの心を傷つけ、またその体をも傷つけていた私たちが、そのあなたに愛されて許されて受け入れられて今があります。その父の愛を思い起こしながら、どうぞ隣人の前に立つことを許してください。隣人の名前を挙げて主の前でその人との関係をもう一度見つめ直すことができるように、またそこにおいて主イエスキリストがまさに助けてくださることを覚えることができますように、憎しみで心支配されませんように、主の愛によって私たちの心を支配してくださいますように、主の愛によって目が開かれて歩み出すことができますように、ここにいるすべての者にその愛を注いでくださいますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。